こんにちは。6番市政クラブの佐賀秀夫でございます。無市議会第257回定例会にあたり、通告に従いまして、任期最後の一般質問をいたします。理事会各位の前向きな答弁、よろしくお願いいたします。明日から9月だというのに、いまだ残暑厳しく、暑い日々が続いております。異常というくらい暑い日々で、体が参ってきております。9月の声を聞いたら、少し涼しくなることを期待しております。が、9月には、それ以上に熱い戦いが待っていることと思いますので、再度皆さんと一緒に汗を流せれば幸いと思っております。今回は質問がたくさんありますので、前振りはこの辺にして質問させていただきます。それでは、通告に従いまして4項目8点について質問させていただきます。まず1項目目の防災対策についてでありますが、今年は当地において比較的降水量が少なかったのですが、全国を見渡せば、沖縄は九州、山陰においては線状降水帯、台風などにより甚大な被害を受けております。アメダス積算降水量によりますと、6月末から7月初めには、関東や東海地区に大雨になり、熱海市では大規模な土石流を伴い、大きな被害に見舞われました。盛り土が原因とはされてはおりますが、雨量自体も多く、24時間で500ミリを超えたところもあったとのこと。梅雨前線を挟んで温度差が大きくなったことが雨雲の発達につながったとのことです。また、梅雨が明けた後のお盆の頃にも前線が明瞭化し、西日本を中心に大雨に見舞われたことは記憶に新しいことと思います。総雨量が1000ミリを超えたところがあり、特別警報も発令されました。今回は、冠水という文言を引用して質問しておりますが、浸水も含めた意味を有しておりますので、ご理解いただきたいと思っております。浸水と冠水の違いをかいつまんで説明いたしますと、主に住宅や建物について使う言葉で、水がだんだんと染み込んできて、物が浸かっていく、浸かってしまった状態を表現し、冠水は洪水や氾濫などにより、普段は水がない土地や道路などに水が流れ込み、地面や道路が水で覆われてしまうことを表現します。話を戻せば、当地においても2年前のお盆頃に、全国的なニュースにもなった小赤川の事件がありましたが、その陰でニュースではベタ記事でしたが、小畑地区の各地において大規模な冠水がありました。今回もむつ市全体の冠水を把握しておりませんので、小畑地区に絞って質問することをお許し願いたく存じます。小畑地区は場所によっては、川より低い箇所や凹凸が大きな場所があり、多めな降水量に見られると、冠水してしまう場所が数箇所あります。当該地区の方々は、長雨が続き、降水量が多くなると、不安を感じ、大きなストレスとなっております。この問題は、新しくて古くて新しい問題でもあります。決して行政が何もしていないわけではありませんが、これといった決定的な対策も講じられなかったことも事実です。大雨に対応できる都市部で対応している下水道の整備や地区の改良などができればそれに越したことはございませんが、思うに莫大な資金や時間がかかることが想像されるので、とても大変なことと思います。しかし、現行通り応急措置的な施策ではなく、そろそろこの問題に決着をつけるべきと考えます。多分、世界的気候変動の影響で、今後はこのような気候になっていくと考えられるからです。以上のことを踏まえ、質問いたします。1点目として、全般的な水害対策について、2点目として、冠水地域の対策について、3点目として、排水車及び排水ポンプについて、以上3点について、市長にお伺いいたします。次に、2項目目の海水浴場についてですが、本年度は異常なくらい暑い夏でした。過去形にしてしまいましたが、現在においても残暑厳しい状態が続いております。このくらい暑いと、塩を求めるのは当然で、四方海に囲まれた下北地方においては、海に塩を求めるのはごく自然な成り行きで、過去にも現在もそのスタイルは大きく変わっておりません。ところが、今回は、むつ市において2箇所、監視員の人材確保が難しく、小畑地区、浜奥内地区が遊泳できないということになってしまいました。小畑庁舎の職員から事情は伺ってはいたものの、たくさんの方々から事情を聞かれ、苦情と要望を受けました。特に今年は 中学時代の同期会があり、帰省した同級生からブーイングを受けております。解説については決して努力はしてないとは言いませんが、次年度解説に向けて鋭意努力していただきたいと考えるのは私一人ではありません。以上のことを踏まえ質問いたします。本年度休業した海水浴場の今後について市長にお伺いいたします。3項目目の D ボタンについてですが、 D ボタンの採用は2021年6月の第252回定例会の一般質問において広報業務の簡潔化と有事の際の二次情報補完情報提供という観点から提案させていただきました。こんなにスムーズに採用してもらうことに感謝するとともに、スピーディーな対応に感心いたしました。当時の質問と提案の趣旨をなぞりますと、防災無線の南市町地域と情報難民をなくすという趣旨のもと提案と、高齢者やスマートフォンを持っていない人たちに広く情報を提供する、特に災害時の情報の二次提供という部分に重きを置いていました。ほぼ全家庭にテレビはあるものと想定し、いささかのタイムロスは生じるものの、地域の詳細な情報を取得できるという点においては有効なツールと思っております。この度の D ボタンの採用は、主要な情報の候補という観点では、簡潔とは言えないまでも、それに近い施策ではないかと思っております。しかし、いかんせん知らない人が多い、会う人に宣伝はしているのですが、ほとんどの人が分かっていないものが現状かと思います。また、まだ採用しても、時間も経っていないということもあろうかとは思いますが、たくさんの市民にしていただき、視聴してもらえるように努めるべきと考えます。以上のことを踏まえ、質問いたします。D ボタンの手術について、どのように、手術について、市長にお伺いいたします。4項目目の教育行政についてですが、先般市長は医療センター議会の中で、看護科の必要性を話しておりました。もちろん、現段階においては希望的意見と思っておりますが、私としては賛成です。他地域にない看護科を創設することは、全国から集まる可能性もありますし、今後の陸奥総合病院の運営についても大きな力になれると考えるからです。私も以前から新しい学科の創設に大きな関心があり、非公式ではありますが、感触を探ったこともありました。結局、無理だったのですが、その心意気はいまだに萎えてはおりません。日本は四方を海に囲まれ、海を生かした生活としてきたと言っても過言ではないと思っております。大和の国ということで、農業に特化してきたことは歴史に証明されていますが、地理的、生産性、地政学的にも海を無視して生活は成り立ちません。下北も同様で、四方を海に囲まれており、長きにわたり海と共に生きてきた歴史があります。世界でも屈指の海洋研究所がある当地において、学ばない手はないと思います。それこそ、全国から海洋学やエネルギーに関心のある生徒を集め、世界に発信できる場所にしていくべきと考えます。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、市内高等学校への海洋学科、エネルギー学科創設の要望について、2点目として、海洋エネルギーの学習について、市長、教育長にお伺いいたします。以上で壇上入りの質問とさせていただきます。
市長、
佐賀議員のご質問にお答えいたします。まず防災対策についてのご質問の1点目、全般的な水害対策についてでありますが、市では地域並びに住民の生命、身体及び財産を風水害等の災害から保護し、被害を軽減して郷土の保全と住民福祉の確保を期することを目的とした陸奥市地域防災計画風水害等災害対策編や、洪水または高潮による水災に対処し、その被害を軽減し、公共の安全を保持することを目的とした陸奥市水防計画等の計画を作成しております。また、風水害に備え、市民の皆様の防災意識の向上と、 地域の防災力強化に役立てていただくため、洪水による浸水想定区域を示した、むつ市洪水防災マップや、土砂災害警戒区域を示した、むつ市土砂災害防災マップを作成し、令和2年度に全国配布しております。これらの防災マップにつきましては、地域の皆様一人一人が、地域の洪水や土砂災害に対するリスクを把握し、適切な避難行動を取れるよう、出前講座等の機会に活用することで、より一層の周知を図っているところであります。その他にも、来る10月6日に、むつ地区で実施を予定しております、むつ市総合防災訓練では、洪水や土砂災害に備えた各種訓練を実施する予定となっております。今後も各種計画の作成や、地域の皆様への周知、水害に備えた訓練等を重ねることで、防災意識のさらなる浸透を図るとともに、より一層の防災力の向上を図ってまいります。次に、防災対策についてのご質問の2点目、冠水地域の対策についてお答えいたします。当市では、むつ市地域防災計画、風水害等災害対策編で、水害予防対策についてお示ししており、その中で浸水想定区域等を設定し、冠水しやすい場所につきましては、現地を確認し、基幹水路の機能確保のため、補修や泥上げなど維持管理を実施するとともに、庁舎に配布用の土のうを保管し、対策を講じているところであります。また、大畑川に関しましては、河川増水時に、樋門からの逆流を防ぐため、県が開閉の対応をしているところであります。なお、今後におきましても、引き続き冠水対策が必要な箇所の調査を検討してまいりたいと考えております。次に、防災対策についてのご質問の3点目、排水車及び排水ポンプについてでありますが、排水車の購入や災害時における資機材リースの協力に関する協定の活用も含め、効果的な対策について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、その他にいただいたご質問につきましては、それぞれ教育委員会及び担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
佐賀議員の教育行政についてのご質問の2点目、海洋エネルギーの学習についてにお答えいたします。海洋エネルギーに関する学習は、小中学校の学習指導要領においてそれぞれ明記されており、全国すべての小中学校において学習がなされております。本市におきましては、研究機関との連携のもと、他地区以上に充実した学習活動が行われております。海洋に関する学習では、海洋研究開発機構、むつ研究所と連携して、毎年市内小中学校において海洋教室を実施し、海に関する科学について体験しながら学べるような機会を設けております。また、沖縄県名護市や神奈川県横須賀市の小学校と当市の小学校を結んだ遠隔授業や海洋研究者を招聘した講演会等も行っております。エネルギーに関する学習では、東北放射線科学センターと連携して、毎年市内小中学校において理科教室を実施し、放射線に関する学習を行っております。このほか、むつ科学技術館、サイエンスクラブの事業に市内の理科教員が指導員として協力しているほか、むつ市地域文化スポーツクラブでは、学習クラブの指導者として、むつ科学技術館の職員が科学の活動を担当するなど、研究機関と相互に連携を図っているところです。教育委員会といたしましては、今後も研究機関と連携して、海洋 エネルギーの学習の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
海水浴場についてのご質問。本年度休業した海水浴場の今後についてお答えいたします。大畑漁港の海浜公園は青森県が所管する施設ではありますが、管理協定の締結により当市が管理を担っており、小中学校の夏休みに合わせて毎年度海水浴場を開設してまいりました。開設にあたりましては、事故の発生を未然に防止するため、遊泳監視員を複数人配置することが必要であると考えており、競争入札により、民間事業者へ監視業務を委託してきましたが、令和4年度の入札におきましては、入札参加者がなく、また海水浴場開設日が間近だったため、代替方法を検討する時間もなかったことから、開設を断念した経緯がございます。本年度におきましては、昨年度の状況を踏まえ、早期に入札を執行いたしましたが、残念ながら入札参加者がありませんでした。市といたしましては、小中学生を中心とした市民の皆様の健康増進、レクリエーションの場の提供などの観点から、開設するための方策を模索しまして、遊泳監視員の一般公募やハローワークでの募集を実施いたしました。その結果、1名の応募がございましたが、海水浴場の安全を確保するには人員が足りないという判断に至りまして、本年度の開設も断念せざるを得ませんでした。来年度におきましては、開設までのスケジュールの見直しを行うほか、業務委託以外の手法についても検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
D ボタンについてのご質問。D ボタンの周知についてお答えいたします。市では広報として毎月発行しております広報6つの紙媒体をはじめ、公式ホームページや防災かまうせメール、LINE、YouTube、Instagram、そして元 Twitter の X など、SNS を活用したインターネットやスマートフォンを通じた広報、FM Azure によるラジオ放送、さらにはテレビや新聞などのマスメディアによる広報を複合的に活用し、市民の皆様へ情報をお届けしているところでございます。そして今年度からは新たな広報手段としまして、テレビのデータ放送を活用した D ボタンの自治体広報サービスの運用を試験的に始め、その効果を検証しているところでございます。現在の状況でありますが、このサービスについてあまり知られていないためか、本年4月から7月までの利用回数は月平均延べ約480回、1日あたり延べ約15回の閲覧となっておりますことから、今後は広報6つなどを通じて市民の皆様に D ボタンについての周知を図って利用につなげまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
企画政策部長。
教育行政についてのご質問の1点目、市内高等学校への海洋学科、エネルギー学科創設の要望についてお答えいたします。令和3年11月に青森県教育委員会が策定いたしました、青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画では、令和9年度に下北地区において統合校を新設するとしており、統合校の学科構成は、総合学科3学級、工業科2学級と示されております。 統合校の新設にあたり、県教育委員会は令和7年度に開設準備委員会を設置することとしており、市では教育内容や校舎の在り方等について、下北地域の意見をこの開設準備委員会に届けることを目的とし、本年6月29日に下北地区統合校検討委員会を立ち上げ、第1回検討委員会を開催しております。市といたしましては、今回いただきました ご意見につきましても、検討委員会にお伝えしながら、県教育委員会に対し、地域の声を届けてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
答弁いただきました。ありがとうございます。ちょっと順番が入れ替わりますけれども、ランダムに切りますので、お許し願いたいと思いますが、まず教育行政の2番目の海洋エネルギーの学習について、大変これ申し訳ございません。この前のヒアリングの時ですね、担当課の方々からより濃く教えていただきまして、あんなに思っている以上にですね、やってるとは思いませんでした。教科書まで見せていただいて、これは私のですね、勉強不足で、前からいつもね、このやれやれって言ってたのがもう実施されてやってるのを、ちょっと私の勉強不足で大変申し訳ございません。もう課と課以上でございますので、ありがとうございます。で、次の1番目の海洋学科、エネルギー学科についてなんですが、私、当時、大畑校舎の PT 会長をやっておりまして、並行と、その時にちょっといろいろ打診したんですけれども、こんなにいい施設があるのになかなかそういうものを振り向いていただけないと。で、いろいろ私が知る範囲なんですけれども、調べてみたら、生産学科あるんですけれども、海洋学だとかエネルギーがないと、大学には結構あるんですけれどもですね、先般の市長が医療センターの時に言ったみたいに看護科はこれも必要だと思いますし、やはりそういう学科があってですね、全国に発信できるようなものを作っていけたらと思うんですが、すぐには無理だと思います。この7年にも多分間に合わないかもしれませんがですね、市長のその看護系の部分とエネルギー、海洋学の方が僕はどっちかというとおすすめなんですが、に対する市長の私的な意見で結構ですので、お教え願いたいと思います。
市長。
はい。先般下井議会におきまして、私の思いを伝えさせていただきましたけれども、統合校の下北地域統合校検討委員会におきまして、学科を含めですね、教育内容、校舎の在り方等について、地域の皆様の声を届けてまいりたいと思いますし、先ほど企画政策部長からも答弁ありましたとおり、この議会での議論につきましても、しっかりとその中で声を届けてまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、そうですね、私も同様で、なるならないというのは別ですが、なるように頑張っていただく人、本当に僕で面白いと思うんですよ。専門的に習っていくところ、まず全国から集まる可能性もあろうと思うし、また今後そういうスペシャリストを育ててですね、こっから世界に発信していくと。せっかくああいうね、いい施設があってですよ、もう北極圏はもうほとんどあそこで占めてるようなものですから、やはりそういうのを力強くですね、聞いていただきたいと。ただね、私ここ何年かいろいろな方々が来ますと、みんなどちらかというと普通科がいいっていうんですよね。あまりこう、それって総合的にいいんでしょうけども、それよりも特化した、そういうものが、これからプロフェッショナルな時代だと思ってますんで、よろしくお願いいたします。あと、D ボタンの方に移らせていただきますが、ありがとうございます。本当にですね、そういうものを広げていくということは、皆さんに情報難民をなくすと、その点においては、よろしくしています。それこそ、壇上でも申し上げ、一貫性少ないと。私もちょっとこのところ、10日ほど街頭演説をしながら訴えてるんですが、逆に何だと、その D ボタンさえ知らない方がいましてですね、残念なんですが、私もちょこちょこ見させていただくんですが、やはりちょっとそういうものをもっともっと活用してですね、聞こえない部分はあるんで、有線放送でも、聞こえないというところは、それを見て、数は少ないんですけども、知っていただくということも大事かと思います。で、昨日浜田議員の方からも出たんですが、そういうのでこう地域のちょっとした、重要なものをスポット的にですね、D ボタンで、500文字以内で決まってますんで、なかなか文字数的に大変かと思うんですが、熊のことでも結構ですし、そういうのをスポット的にこう流すことが D ボタンでできないのかと、 その点についてちょっとお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。スポット的といいますか、今の現在 の, d ボタンでの情報でもですね、熊の情報とか、例えば、地域におけるそういう情報の方もですね、発信しておりますので、今のがスポット的なものと考えていただければよろしいかと思っております。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、なんとかですね、なるべくそういうものが聞こえるように、今でもまだ懸念事項なんですけれども、今防災無線が変わるということで沿岸沿いにしかならないと、やってみなくちゃわからない部分が多々あろうかと思いますが、それで疑心暗鬼になっている町民の方はたくさんおります。これはやってみなくちゃわからないことですんで、前のやつより倍以上聞こえるとかそういうものがありますがですね、なかなか不安に視している方々もいらっしゃいますので、なるべくさっき言った通り、いろんな SNS ですとか、ツイッター、X、いろんなものがありますけれども、私はあまりこの得意じゃないんですけれども、そういうのを活用できない方々に、なんとかですね、広め、広く広報できるような d ボタンの宣伝をしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。次に海水浴場の件についてですが、残念ながら、今年、2か所開けなかったと、大畑の方々がたくさんこう、苦情とまでいけませんが、ブーイングが来たわけですが、ヒアリングの時にある程度お話を、深い話をここではしきれませんけれども、協力はさせていただきますんで、やっていきたいと思っています。来年なんとかですね、そういうものをやって、開いていただきたい、開催していただきたいと、そのように思っております。またそれに付帯しているトイレの話なんですけれども、現在あそこにトイレがありますが、これはどのような管理、どのような時間帯、そして、どこの管理になっているのかをまずお教え願いたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。大畑海浜公園の公衆トイレということでございますが、こちらも所管としましては青森県ですが、こちらも同じくですね、県の方から管理の委託を受けて、協定でですね、管理を受けておりまして、市が管理しているところでございまして、開設がですね、春から11月頃までというふうなことで開設しております。で、開設時間につきましては午前9時から午後4時ということでですね、開設してございます。以上です。
さあ、秀夫議員。
すいません、議長、お疲れのところ。この公衆トイレなんですけれども、やっぱり結構キャンパーの方ですとか、散歩される方とか、あそこでこうまたトレーニングしてる方々がいらっしゃるんですが、ちょっともう少し長く開くか、こうやってていただけないかという方が多々ございます。この点について、なんとかご一行を願えないかというんですが、いかがでしょうか。
経済部長。
はい、お答えいたします。大畑海浜公園のトイレにつきましては、実はいたずらっていうんですかね、がちょっと発生しておりまして、時間の方をですね、限定しているという経緯がございますけれども、時期的なといいますか、日の長さと考慮してですね、日が長いときは少しこう長くするような形でですね、検討したいというふうに考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。私ですね、トイレが大好きでございまして、今まで大畑の時はですね、庄津川の漁港に一基かなり高いいいトイレだったんですけど、二つ目が米田の川に一つ、そしてあそこに一つと、いい塩梅でトイレつけてさせてもらってるんですけども、観光客が一番困るのがトイレだそうです。都会行くとパチンコ屋さんですとか、ちょっとだめだ、今のは訂正してください。いろんなところを公衆的なところをお借りしたりなんかして用を足せるわけですが、ちょっとこうその途中のところがですね、トイレがなかなかきつくて困ると。で、公共的なところがあるとそこに入れるわけですが、あまりこう通り道で公共的なところがないと、やっぱりそういうところがですね、使っている部分がありますんで、先ほど答弁の中でもあった通りですね、なるべくだったら日の高いうち、これいつからその検討でやっていただけるか具体的にお願いします。
経済部長。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げたいたずらの件もありますので、こちらも合わせて検討しながら、来年度なるべく早く検討したいというふうに考えております。
佐賀秀夫議員。
わかりました。早くて来年ということで、いろいろいたずらの件とかなんかもあるかもしれませんが、常にあそこ人がいようかと思いますんで、それはモラルの部分もありますので、なんとかですね、早めに検討していただきたいと思っております。で、一番のメインになる部分ですが、防災対策のいろいろお話は伺いました。いろいろ、今年も防災訓練ですとか、ちょっとコロナで少し、トーンダウンしたところがありましたけれども、戻るということでしていただきたいと。日本海溝、対馬海溝が、もう私は皮膚感覚で言いますと、来てもいいんじゃないかなという、悪い意味ですよ、悪い意味で来るんじゃないかなと思ってますんで、いろいろ関西してほしいと。今まで僕、3回について、3回ぐらいこの一般質問でやらせていただいて、防災についてやらせていただいているんですが、この冠水という部分が少し薄れているといいますか、関心が薄いんだと。2年前の高架の事件の時に、かなりの場所で、特に大畑は川より低いところが多少ありまして、冠水していると。で、施しようがないんだと。最初に土のうを積むわけですが、これはこれでそれなりになるんですが、あくまでも一時的だと。そこでいろいろ考えてみたら、ちょっとこの前の、深浦でしたっけ、鰺ヶ沢でしたか、それと八戸が、そういう排水車を投入したと。ただそれ、この前ヒアリングでは県にあるんじゃないかなと思ってたんですけれども、なんかね、国交省から借りてきてるやつらしくて、ちょっと私はちょっと勉強不足で大変申し訳ありませんが、今までこの下北、もしくは陸奥において、この排水車を利用したことがあったのかどうかをまずお伺いいたします。
都市整備部長。
はい、お答えいたします。まず、過去に今、陸奥市になりますけれども、青森県へ排水車を要請した実績はございません。で、国交省にも同じく要請した事実はございません。あと、先ほど議員からもお話ありましたとおり、青森県へ宇治の方も確認したところ、県では排水車は保有していないという回答でございました。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、そうですよね。ちょっと私、使ってたもんで県が持ってたと思ったら、国交省から借り戻ったのがちょっとこの前分かりまして、大変申し訳ありません。で、やはりこの冠水っていうのは結構ヘビーなもんで、皆さん、この前もこうやってるところなんですが、で、先般、ちょっと大畑の地区でもございまして、大畑庁舎の方から即時的な対応していただいてやったわけですが、大きな側溝が、あるわけです。大畑の陸奥もどこもあるんでしょうけども、それで一箇所は、屋根まで行くところは、大きな側溝で草が生えて、もう水はけが悪いと。これは屋根に行くところは直してもらいました。大畑中学校からうさぎ座というところを通っていくんですけれども。で、2箇所目はこの前、松戸基地区、本町地区がやっていただきました。庁舎の方ですぐ即時だよと。あと1箇所ですね、旧下北交通の脇の方、側溝はですね、なんか7年かけて大安寺の下の方まで行くっていうんですが、土地で終わってるみたいな気がするんですが、50万ずつの7年と。いう計画でやったと思うんですが、それは質問してませんので置いておきますが、あそこら辺もそういうところがございまして、水はけが悪いとどうしても冠水しやすいと。で、今までがっつりですね、冠水対策っていうのの、なければ結構ですんで、その冠水はこのようにして防げるというような計画っていうのは、なんかしたことがあるのかどうかだけをまずお伺いいたします。
都市整備部長。
お答えいたします。平成20年にですね、冠水地区の基礎調査および、概略設計を行った経緯はございます。しかしながら当時の概算事業費でも多額を要するということで、当時は見送られております。以上でございます。
佐賀秀夫議員。
はい、わかりました。私はちょっとその土木の方とかあまり詳しくないんですけれども、部長の覚えてる程度で結構です。冠水を完璧になくすと、小川町でも大きいやつやりましたけれども、下の方で関東してでっかっつりですね、どのような形が一番その冠水を防げる ものと思ってますでしょう。例えば土地を改良するとか、分かっている思う範囲で結構です。できるできないは別としてですね、まずその範囲内でお答えできればありがたく思いますが。
都市整備部長。
お答えいたします。やはり地区全体を考えて、下水に排水するとか都市下水の方法が一番好ましいんではないかと私的には思います。以上です。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。私もいろいろこうどれがベストというのは分かりませんが、セカンドベスト的に考えますと、都市型の下水道、東京とか の地下に通っているでかいやつですよね、雨水を全部捨てるとか、あとポンプでギュッと押すとか、ただこれ、現実的にはかなり、まあ、無理筋ですよね、時間もかかりますし、先ほど壇上でも申した通り、だったらですね、僕ね、この3番目に行くんですが、排水車の設置や排水ポンプ、ここら辺のものがあればですね、すごくこう、緩和できるんじゃないかと、直すとはいきません、緩和できると思うんですが、今、ざっくっと聞いた中で、ちょっと、例えば県の方に要望して設置するとか、そういうのというのは今現在ちょっとどのように考えるかお教え願いたいと思います。
市長。
はい、先ほど都市整備部長から答弁させていただきましたけれども、国土交通省の方で東北管内で45台という排水ポンプ車を持っておりますけれども、本当他県の事例であれですけれども、やはり北九州の大雨災害の状況がありますけれども、まあ、福岡ではですね、県内12台配備している事例もありますので、まあ、こういった事例も参考にしながらですね、まあ、青森県の大雨の状況も踏まえてですね、むつ市としても県に要望するかどうかも含めて検討してまいりたいと考えてございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。市長、ありがとうございます。まるで私の次の察知していただいたみたいに、福岡の12台の事例がここにあるんですが、まずですね、これ排水能力っていうのがまずポンプ車ありますよね。これは、8トンクラスで5500万ですよね。これね、これ1分間に30立方メートルということは、25メータープールを1台分を10分間で排出してすると、まあ、5500万ですから簡単な買い物ではないんですが、その他もろもろ車を調べたら大体まあそういうような感じだと思っております。先般の小赤川の時のですね、まあ、水の量が小畑地区で194ミリと、そういうのがあるわけです。これでいきますと、毎分30立方メートルで25メータープールの計算でいきますと、まあ、大体30分ぐらいで、それ以上降らなければですね、冠水で全部は吐けるわけです。ただ同時に降ってますんで、この時の小畑の上流が106ミリと、そういうふうになってます。この1台あることによって、かなり、まあ、前もって予想できればですね、もう今の多分床浸水までいかないくらいに行けたのかなと。でもっとね、小さいやつもあるんですよね。私としては正直言って陸奥で設置してほしいんです。もしダメだったらもっと広域に考えてすぐ行けるように。比較的下北っていうのはちょこで低いところが多いんで、特に大畑の場合は川より低いところもありますから、これ湯坂下地区ってところなんですけども、前回のこの8月の時はここまで来てる、1メーターぐらい来たところがありましたんで、そういうものを考えていただきたいと。設置ですね、容量は大きい小さいは別にして、いつかどっかでですね、そろそろこの問題には決着をつけていただきたいと。誰かがどっかでやんなくちゃいけないと。それは誰かというと、市長はあなたなんですよ。そろそろですね、これやらなくちゃいけないと。その点を踏まえてもう一度答弁の方よろしくお願いします。
市長。
はい、お答えいたします。大畑地区のですね、冠水につきまして、私自身も認識しておりますけれども、まあ、佐賀議員からもありました通り、まあ、古くて新しくて古い問題でありますので、排水ポンプ車が整備されることがその問題の解決策だというふうには私自身は正直認識しておりませんで、やはり抜本的な改革が地域の皆さんは求めていると思いますので、まあ、短期的にはポンプ車の必要性も検討してまいりますし、まあ、大畑地区だけではなくてですね、市内全域で冠水する地区について、まあ、地域の皆さんが本当に困っている現状をですね、把握しておりますので、まあ、何かその対策をできないか、まあ、むつ市として全体のところで検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、そうですよね、抜本的な改革、改築ができれば一番いいんですけども、なかなか時間とお金がかかると。 まず、このポンプ車というのが一番速攻性があった、一番、手取り早いんじゃないかと思ったわけですが、部長の方に聞いた方が早いのか分かりませんが、例えばこれ、水害があると、これから予想されると、なってから借り入れのものなのか、なりそうだから、一つ手前で借りておいて、スタンバっておくのか、これ、どこまでできるのか、知ってれば、分かんないは結構ですけども、どういう 手順ができるのか、分からなければ結構ですよ、ちょっと教え願いたいんですけど。
都市整備部長。
国交省の排水ポンプ車につきましては、国交省に出しています、ガイドラインによりますと、復旧のためのということなので、災害が起きてからというような出動要請になるかと思います。以上です。
佐賀秀夫議員。
やっぱりなってからだとよろしくないですよね。なるの待ってるような感じになっちゃいますんで、そこでやっぱりそれがある程度未然に防げればいいと、全く防げるわけではありません。それがあることによって、小型でもですね、二トン車に積んでる機械の部分だけもあるんですよ。中古車のも、これ中古も置いたら、某中古車、今テレビ話題になってる中古車じゃないですよ、ちゃんとしたの中古車ですけども、貸し出しのやつもあると。例えばですね、100歩譲って災害のこれが来ると、もうこれくらいの雨量が予想されてたら、ある程度借りてきてスタンバっておくというような手立てもあろうかと思いますが、その辺について市長いかがでしょうか。
市長。
はい、先ほど都市整備部長から答弁させていただきましたけれども、基本的には災害が起きてからというようなことでありますけれども、議員おっしゃる通りですね、もう今の状況では天気予報の中でですね、いつ雨が降るというのは具体的にだいぶ明確に分かるようになってまいりましたので、やはり災害の前にですね、要請できるのであれば要請してまいりたいと思いますし、冒頭の答弁でさせていただきましたけれども、資機材のリースの協力に関する協定も締結しておりますので、排水ポンプ車ではございませんけれども、水中ポンプのリースも含めてですね、事前に対応できるように検討してまいりたいと考えてございます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。その答えが欲しかった、その答弁が欲しかったんですよ。やはりやる前にですね、ちょっと準備しておくことによって、10あるものが3で済むとか、2で済むとか、この本当に地区の方はですね、皆さんが思っている10倍ぐらい悩んでます。もうトラウマになっちゃってるわけですから、少しでもそういうところを排除していただいて、安心安全に暮らせるようなものをしていただきたいと思います。ぜひとも事前の準備をお願いしたいと思います。終わります。